はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはアシリチェプノミ。これは新しい酒を迎える儀式。これはアイヌの伝統儀式ですが、この平取町二豚にでも数年前から復活しております。まず今日出演いただく方に順番にですね、どこに住んでいるかというのと名前を言って自己紹介をお願いします。はい、どうぞ。
はい、ビラトリ本町に住んでいます貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。
はい、
はい、シウンコツから参加の千石優子です。よろしくお願いします。
はい、二豚に小学校、千葉ちゃんこと千葉です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの4人でですね、このアシリチェプノミというものをテーマで話をしていきますが、まず皆さんの中でこのアシリチェプノミというものに参加したことある方はいらっしゃいますね。はい、ひろこさんがなんか参加したことあると、はい、ちょっとお聞きしたので、そこ、いつ、どこで？
いや、いつか。
あ、まあ、まあ、大体でいいです。
ちょっと何年か前に、豊平川のアシリチェプノミを見に行ったことあります。
はい、なるほど。その時はあれですか、はい、ビラトリアイヌ文化保存会も参加したということで、それとも個人的に？
個人的にだったかもしれません。
ああ、はい、なるほど。はい、それ、儀式を始めから最後まで、
はい、
そうですね、見てたと。
はい、
なるほど。
はい、
で終わった後はなんか鮭汁が振る舞われたりしました。
はい、はい、
あ、
なんか資料とかもらえて、
はい、まあ、このですねアシリチェプノミっていうのは実は豊平川で行われたのが一番古いんですよね。
あ、そうなんですか。
でこれはですね、豊平川に鮭が全然上ってこなかったんですよ。でその時干ばつサーモンという運動があって、稚魚を放して豊平川に鮭を登らせようとして、これがね一番問題だったのは、雪を豊平川にどんどん捨ててたらしいんですよね。で雪捨てると川の水温がどんどん下がっちゃって、鮭が自然産卵するその砂利原のところも温度が下がりすぎて鮭がうまく育たないと。して、あともう一つは川がすごい汚れてたんだそうですね。で豊平川にそういう雪を捨てるのをやめて、自然産卵できるように、その産卵床をうまく整備すると。で、なんと、これ、私が言いたかったのは、北海道知事から、特別採捕の許可が出たとき、豊平川で25匹だった。一番初めのとき。今は500匹ぐらい、数は増えてますけど。で、その後、登別で行われた、ラオマップ漁っていう木で組んだ柳で取るやつ、それで15匹、これがなんと特別採捕のね第1号と第2号なんですよ。でこれは多分登別でも今続けてやっていると思いますし、豊平川のその先ほどひろこさんが参加したアシリチェプノミ結構古いんですよ。
豊平川の採捕は何で取るんですか？
採捕、
取るのは、
うん、網だと思うね多分。マレップじゃないけど、
でも
ね、多分ね、どっかの場所で決められて、そこで最高500匹まで取ってもいいっていう、実際取れるかどうかわからない人だよね。まあ、これ聞いた話なんでわかんないですけども。だから、実際に網で取って、そこに離して、それをついてね、ついてっていうのは、回転盛りという、槍じゃないな、マレップで、やっているんだけどね。まあそういうの、そういうことなんで、じゃあちょっと他の方にもですね、話を聞いてみたいと思いますが、千石さんはあれですか、実際見たことありますか？
はい、千歳のに、もう何年も前、だいぶ前だと思いますけどね、個人で行ってことがあります。
ああ、
は
い、なるほどね。あ、そうか、千歳も有名ですよね、あそこね。千歳っていうのは千歳川が結構鮭の上る川なんですよね。で、それと、あ、そうだ、数年前でしたっけ、小平、安倍津川で、春子小学校の子供たちを連れて、アシリチェプノミね、
あれ、アシリチェプノミという呼び名でいいんですか、行事は。
多分、
調査室でやってたのでしたけどね。はい、
まあその年に初めて登ってくるやつを捕まえる、まあ、捕まえるというか、それをいただくっていうのは儀式なんだけれども、はい、実際どこの団体が一番初めにやればきっとアシリチェプノミだと思うんで、
お札のはお休みの日だったんで学校で見学できなかったので平日にやるっていうのを聞きつけて、はい、見学させてもらいに来ました。
そうだそうだ、確かね、安倍津川でね、
はい、
一緒になった記憶ございますね。
はい、そうですね。
はい。それでは次、はい、二部省の校長の千葉先生ですけども、
はい、
アシリチェプノミっていうのは見たこと、聞いたこと。
申し訳ありません。全く見たことがないので、ね、もうちょっと どういうようなことなのかということで、ちょっと知識を得るためにインターネットで調べてみたんですよね。
ああ、そうですか。
そしたらですね、まあ、鮭というのは皆さんご承知かもしれませんが、うん、カムイチェブという神の魚というふうに呼ばれてて、これは遠い昔の縄文時代から、とにかく人々はね、鮭が、登る、川や川で生活や文化をね、するためにすごくこう大事にされてきたものだというようなことで、アイヌの人々は、鮭が来る前に、まあ、お祭りを行うんだけども、このお祭りが、済まないうちにどんなに鮭が登ってきても取ることはできなかったと。これ本当なのかどうか分かりませんけど、そういうようなことで、書いてあるんですよね。そして、最初に取れた鮭というのは、火の神と家の神に、捧げることになっていると、いうようなことで、それほど鮭というのはアイヌの人々にとってはね、重要なものだということを物語っているということが調べられ書かれてあったので、あ、なるほどなと思いながら、まあ、今私たちもですね、何気なくこう鮭をね、ご一緒になってますけども、これだけ深いこう長い歴史があるんだなということを学ばせていただいて、このコーナーに、で参加させてもらって、また一つ大きな勉強させてもらってるなというふうに思ってます。
はい。
はい、
まあ、確かにですね、このかつてアイヌ民族が自由にですね、この鮭、マスを取ることができる時であれば、そういう儀式もあったんですけども、うん、もう明治のある時期から、うん、もうアイヌ民族は川で鮭、マスを取ることができなくなったので、うん、そういう儀式がもう途絶えてるわけですね。うん、だからそれがまあ復活して、うん、現在に至っていると。うん、まあ、この鮭、マスの裁縫については、いろいろ微妙な問題、デリケートな問題があるんですけども、うん、まあ、アイヌ文化にとっては重要な魚であるということは事実だと思いますね。はい、今日はワイワイガイガイをお送りしました。テーマはアシリチェプノミについてでした。どうもありがとうございます。
どうも。